キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本春之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本春之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。ということで、はい、今日もね、はい、素敵なゲストの方いらっしゃってるんですよね。はい、今日のゲストは確定拠出年金創造機構代表、ファイナンシャルプランナーの野原亮さん、
はい、
ということで、
ね、
はいはい、野原さんはね、ここ川崎 FM でも、うん、番組持っていただいておりまして、毎月第1火曜日の14時から、うんうんうん、FP 野原の今夜も0円で飲みに行こうね、はい、私も一緒にさせていただいておりまして、はいはい、お金の専門家でいらっしゃるんですよね。
はい、
そうなんですよ。はい、今回、はい、その坂本さんが野原さんをこうゲストに、はい、お呼びしたいなと思ったところ、
そうですね、
どんなところか、
去年から投資の先生をしていただいて、うんうん、いろいろ教えていただいているというのもあるんですけれども、僕の周りってお金の専門家多いんですよ。多いですよね、キャッシュローコースとかね、
う
ん
うん、そうですね。
でも、どう売り上げを上げるかとか、はい、使うかとか、現状どうなってるかの分析の専門家で、うん、そもそもお金って何なのかとか、うんうん、じゃあお金が社会にどう影響を与えるか、うん、人生にどんな影響を与えるかっていうところの本質的なことってなかなかね教わる機会がないので、そういうお話をお聞きしたいと思ってお呼びしております。
そうですよね、はい、確かに、
うんうん、
そうですね、子供の頃もそうですし、うん、大人になってからもお金について学ぶ機会ってそんなにないですよね。
そうですね、
うん、
で本質的な話も本当に学ぶ機会ないし、うん、でも大体、ね、お悩み事聞いてると、まあ、お金の悩みがほぼほぼ、うん、あとは人の悩みが、まあ、その2つぐらいしかないので、
うん、
でじゃあ人のことはね、いろんな心理学とかあるしありますけど、お金の本質的なことってあんまり聞く機会ないですよね。
そうですよね、はい、うん、じゃあその本質なところをですね、はい、こう伝えてくださる、野原さんのお話、今日じっくり伺っていきたいと思います。はい、それではまずは1曲お送りします。ポリスでエブリープレスユーテイク。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。それでは改めましてゲストをご紹介いたします。クリエイトアナザーフューチャーをスローガンに、人生とお金の話を通じて常に皆さんに新しい未体験、未知の世界をお見せするクリエイターであり続け、1時間でわかるイデコ、50代から始める安心投資、ポイントですぐにできる貯金がなくても資産を増やせる0円投資の著者でもある、確定拠出年金創造機構代表、ファイナンシャルプランナーの野原亮さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、クリエイトアナザーフューチャーだったんですね。
はい、クリエイターですね、うんうん、
クリエイター、
本質を知る人です。
なるほど、素晴らしい。
上質を知る人です。
じゃあ今、クリエイターアナザーフューチャーね、そういうスローガンで、はい、どんなお仕事をされてるかちょっとね、皆さんにお聞かせいただきたいと思うんですけど、
は
い、
ちょっと漢字ばっかになっちゃうんですけども、うん、確定拠出年金っていうのがあってですね、うんうん、これ退職金とか企業年金っていうお話になるんですけども、これのまあこれ一連のビジネスと、うん、あとは経済とか歴史とか金融とかを、まあ、皆さんにお伝えする、そういう研修とか勉強会の講演とかもメインに活動しています。まあ、一般的には投資教育とか金融教育とかそういったものですよね。
はい、どんな方々がそのお話聞いていただけますかね。
そうです、まずメインが中小企業さんの経営者さん、うんうん、スタッフさんです
ね。なるほど、なるほど。
あとはそのセミナーとか勉強会に参加していただいている一般の方とか、うんうん、まあ、個人事業主さんとか事業営業マンの方がまあ多くなってくるかなと思います。うんうん、はい、
やっぱりお話の性質上中小企業の方は多いんですかね。
は
い、
そうですね、もうメインはもうほとんど中小企業さんですね。
なるほど、どういう観点でそういうとこにこうフォーカスしてお仕事されようと思ったんですか。
そうです、これまあ後でもお話あるんですけども、はい、日本の中に中小企業ってもうほとんどですね、 99% とか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。
で、まあ、今回コロナショックとかでも明らかになったんですけども、うん、中小企業がやられちゃうと、もう僕ら結構生活できないことが多かったりすると思うんですね。まあ、お酒飲めないとか、
はいはいはいはい、
それちょっと僕の個人的なあれになっちゃうんですけど、
大きいですよね、お酒飲めない
のね。そういう、日本を支える中小企業が、まあ、ガタガタになっていくと、うんうん、日本も崩壊していくかもっていうことがあるので、うんうん、そこの、まあ、お役に立ちたいなというのは 一番大きいですね。
どうですか、こう僕自身もね、そのやっぱ確定拠出年金とかって言うとちょっと本当に漢字が多いので、はい、なって思っちゃうんですけど、はい、反応はどうですか、そういうのされてて。
まあ、まず覚えてもらえないんですよね、うん、確定年金とか、うんうん、拠出年金とか、うんうんうん、そういった感じで覚えている方、うん、あと昔の言い方だと 401K とかですね、うんうんうん、昔はまあ一般的には 401K って言われてますね、今は企業型 DC って言われてることが多いんですけど、まあなかなか覚えられないなと思います。
あの僕らの生活にね、あのさっき言ったの中小例、まあ、僕うちも一応株式会社ですけど、
また
零細企業ですね、はい、ほぼほぼそうじゃないですか。でそこにフォーカスをされる、その意味も分かったんですけど、はい、なんかその原点になったような体験とかってあるんですか。
そうですね、まあ、これ考え方次第なんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと難しいというか大きな話になっちゃいますけども、うんうん、資本主義の資本をどこに置くかっていう話なんですよね、はいはい、あの一部の特定の富裕層とか大企業だけが儲かるような仕組みでいいのか、うんうん、日本国民全員が、うんうん、まあ、ある程度豊かになるのがいいのか、うん、どっちを目指すのかっていうのがまず入り口で大きく違うんですよ、うん、
なるほど、なるほど。
で僕の場合はどちらかというとその今後者の方でしたので、うんうんうん、となると必然的に中小企業になっていく、うんうん、まあ、これはあのかっこつけですけど実際大企業に相手にされないですから。そんなイメージですね。
全体により意識を向けるみたいなイメージですかね。
そうですね、うんうん、1億2千万人。
なるほど、なるほど、はい、ちょっとまたね、後でその辺のそのイメージ僕も今お聞きしてたのは、僕はよく体に例えてね、いろんなことを考えてるんで、はい、あの頭、脳だけとか、はい、一部心臓だけとかに集中しても、はい、結局全身の健康は得られないですよね、はい、なんかそんなことを考えられてるのかなってちょっと思ったんですけど。ああ、そうです
ね、もう全身、うん、全身から養分、うん、栄養を吸収するみたいな。
なるほど、
なるほど、吸収しちゃいけないですよね。
助けなきゃいけない、ま、回していく感じですよね、はい、なるほど、なるほど、はい。じゃあね、この番組はプロの流儀ということですね、はい、ゲストの方のこだわりを聞いてるんですけど、はい、野原さんの仕事へのこだわり、日々意識していることって、はい、どんなことでしょうかね。
こだわり、はい、はい、まあ学びという点では、うんうんうん、まあ、先ほどの、ま、金融経済、うんうんうん、歴史っていうのがあるんですけども、うんうん、この我々が今生きている日常生活 の、 この経済ですね、はいはい、この経済のダイナミズムとメカニズムを楽しく学んでほしいっていう。
なるほど、なるほど、
はい、うんうん、で、僕も昔そうだったんですけども、まあ、政治経済学部の出身でありながら、はいはい、パラダイス政経って言われてた学部で、おうおう、全然勉強してなかったんですよ、うんうんうん、パラダイ、パラセイって言われたんですよ。なるほど、なるほど。で、人生の中で経済を学ぶっていう機会ってほとんど多分皆さんないと思うんですよ、うんうんうんうん、でもそれを学ぶと、うん、このなんかなんとなくこう世界が見えてきて、うん、それが、まあ、まず面白いと思ってもらえたら、はい、まあ、細かい知識とかは、まあ、その人なりに覚えるとこまで覚えていけばいいんじゃないかな、うんうん、まず楽しく学んでもらおうっていうのが最大のこだわりです。楽しいって言ってもらったらイエーイとかじゃなくて、うんうんうん、知的な、はいはい、こう好奇心とか探求心みたいな、はいはいはい、
なるほど、なるほど。さっきねオープニングでうちの周りがお金の専門家割と多いっていう話ですけど、はい、今話し聞いてそうかと思ったら、うちの周りのお金の専門家は経営数字、経営のお金の専門家なんですよ、はい、経済じゃないですよね。だから経営と経済ってまたちょっと違うんですよね、
はいはい、そう
です、
経営経済は全然違いますね、うんうんうんうん、
なんかその辺分かるようで全然分かってないと思うんですけども、はい、ちなみにその野原さんがおっしゃる経済ってのはどういうことなんですかね。
あ、うん、なるほど、また難しいご質問。経済って基本的にお金出てこないんですよね、はいはい、お金は確かに流れてるんですけども、はいはいはい、経済を構成するのって資本、うん、これ物っていうのはまあ設備とか工場とか機械とか、うんうん、資本とあと労働、うん、あとまあ労働に関して生産性上げるとかっていう話と、うんうん、あと技術、うんうん、資本労働技術が経済を構成する三大要素なんですね、うんうん、経営って多分物金人みたいな
感じですよね。そうです、人物金ですね、
人物金ですね、はい、でここはまあ大きく違っていて、うんうん、で、まあ、これ資本主義ともつながるんですけども、必ず蓄積されていくんですよね、うん、今いきなりポッとどっかから調達してくるものじゃなくて、うん、 まあ、今だったら過去からの蓄積で今だったら未来への蓄積ということで、必ず先人たちが築いてきたものがこう蓄積されていくイメージなんです、これがあってこその経済、経営っていうのはそういうのなくてもできることはあります、スタートアップとか、
まあそうですね、はい、あのバッと持ってくればいいっていうのがありますけどね、
で、まあ、若干被る部分はあるんですけど、基本的にこの蓄積するっていうのはまず大事です。蓄積、はい、なるほど。
先ほど言ったね、経営だとよく人物金っていうし、はい、今の経済を例えば人物技術っていうことですかね、
はいはい、
プラスそこの蓄積っていうところが全然違うっていう感じです。
そうですね、圧倒的にスケール感としても全然深みが違ってくるイメージですかね。
なるほど。このなんだろう、ね、前にヒアリングしてちょっと聞いた時に、はい、あの行動するという意味でスタートとゴール設定は大事って、はい、このスタートあの、まあ、スタート地点ですね、トップゴールっていうのはどういうふうに設定されるんですかね。
まあ、これは僕のイメージなんですけども、まず結構遠くに旗を立てるんですよ、でっかい旗を。
なるほど。
でっかい旗を立てて、そこに向かうために今どっから行こうかなって小さい旗を立てる、でっかい旗を立てて小さい旗を立てて、その繰り返しで、目標に向かってなるべく最短距離でこう行くイメージなんですね。必ず、50年先100年先とか、まあ、経済ってもう本当10年単位は当たり前ですから、先にまず大きな旗を立てて、ちょっとずつ修正しながら近づいていく、まあ、国家戦略とか、
なるほど、
企業だとなんだグループ戦略みたいな感じなんですかね、そんなイメージです。
やっぱり経済っていうイメージ、本当に国家戦略ってね、まあ、国のことでしょとか世界のことでしょって思っちゃうんです。それをなんか身近にこう持ってくるとしたらどんなこう考え方があるか、
ね、身近に、そうですね、
まあ、僕らだったら、ね、経営って一番身近なので、はい、まあ、自分のビジネスが50年後、はい、まあ、30年とか50年とか次の世代にどうするかとかっていうのを考えますよね。
そうですね、まあ、ライフプランとかっていうお話になりますかね。家計の将来自分がこうしたいなと思って、このイベントにお金がこれぐらいかかるからこれ用意しとこうかなとか、そういう、まあ、家計の小さな話からまあ、大きな話につなげていくと、まあ、面白いのかなと思います
。なるほ
どね。
今ね、たむきさんもいろいろ老後のこともとかって言っちゃってね。
そうなんですよ。やっぱりね、はい、あのほら2000万円って言われてるじゃないですか、はい、なので、まあ、それも経済の一つなんだろうなと思ってるんですけど、やっぱり何ですかね、そのこれからそのお金をこう貯めていくとか、こう生き残っていくためにっていうところで、お金の知識としてどういったところを知っておいた方がいいとかありますか？
まあ、まず玉木さんが年を取ると思ってるかどうかっていうところですね。
思ってる。
そうなの。
80歳まではとりあえず予定してます。
なるほど、
はい、
なるほど。
そうすると、まあ、いつか終わりが来るっていう
終わりきますね
話になるので、だったら今できることをしていこうっていうので、まあ、具体的にどうするかっていうのはまあ数字にしてみないと、具体的な行動につながらない部分はあるんですけども、まずいつか死ぬとか年を取るっていうのがあるんであれば、まあ、少し変わってくるのかな気はしますけど、漠然としすぎですね。
じゃあそういう例えば自分がいついつまで来てどれぐらいどんな感じで、まあ、はい、年老いて亡くなっていくっていうのも一つのゴールとして設定できるってことですね、はい、じゃあそこから遡ると、はい、まあ、個人の人生だとそういうのが一つのね、
そうです。でコントロールできない寿命とか、あの健康っていうのは、まあ、ある程度はできたとしても最終的にはやっぱりできないですから、そこは、まあ、ある程度の運命に任せておいて、コントロールできるお金とか計画っていうところは、まあ、しっかりやっていくっていう、
なるほど、なる
ほどな。じゃあ今回こう野原さんが出した本、著書2つあるじゃないですか、このイデコ、50代から始める安心投資と、あとこの貯金がなくてもねポイントですぐできるこの0円投資の、これは、この私の老後というところで考えても役に立つってことですよね。
そこに行きますね、はい、
いや
大事ですね。
そうなんですよ、あのやっぱ生まれたからには生き残っていかなきゃいけないので
幸せにね、
幸せにね、はい、そうなんですよ。
まずこれあの、両方に共通してるのは、少額投資なんですよね。
なるほど、
小さいんですよ。
なるほど。
で何か未知のものやるときっていうのは、最初に小さく始めて、トライアンドエラーじゃないですけども、小さく始めてだんだん大きくしていくっていうイメージで、まあ基本的には を出版させていただいてるんです。
どなたでもまあ始められるっていうこと
ですね。そうですね、まあ、途中で脱落しちゃう人もいるかもしれないし、うん、続ける人も大きくする人もいるかもしれないですけど、うん、まずはちっちゃくってい
う。なるほど、うん、
そうですよね。だって1円がねちゃんと毎日積み重なっていったら、はい、ね、どんどんどんどんお金は貯まっていきますもんね、
はい、1円を払うものは1円に泣く
泣きますね。
もう今自分でやってて面白いんですけどね、毎日毎日ポチポチやってますよ。
あ、本当ですか。
で、貯まる額っていうよりもね、それをやることによって、はい、あの自分がな、まあ、不労所得と言ってもいいかもしれないし、はい、その資産を作っていくっていうのをことをやってるっていう感覚は面白いですよね、はい、
そうですね、
うん、そうですね、うん、ぜひあとね、うん、今後ね、のこととかもお伺いしたいですね、
うん、はい、はい、で、まああのさっきの教育とかっていう部分にもちろん力を入れていきたいんですけども、うんうん、それを通じて何をお伝えしていきたいかっていうと、積み立て文化を醸成していきたいんですね。
積み立て
文化、積み立て、さっきの蓄積って話があったと思うんですけども、うんうんうん、やっぱあの人間って蓄積する貯めるってことを覚えてから一気に飛躍したんですね。お、実は研究が進んでいて、縄文時代から狩猟だけじゃなくて貯めていた文化があったっていう今研究が、
種もみとかね、
そうそうですね、うんうん、でその貯めることによって、うんうん、もっと収益化したりもっと大きくすることができるんで、うんうん、それが、まあ、たまたまお金の話で、うんうんうん、積み立てをしていくわけですけども、何でもそうなんですけど、これからのことは今までの積み立てがあってこその話になりますし、うんうんうん、過去の積み立てがあるから先輩たちがいたんで自分たちは生かされてるっていうことになるので、この金融教育を通じて何でしょう、先人たちへの感謝とか、まあ、生かされてるんだっていうのを学んでほしいっていうのがこの積み立て文化みたいな感じなんですね。そこに力をまあ入れていきたい。
なるほど、はい、
であとはあの、はい、今元で0円で100万円を貯めるチャレンジをしていて、うん、46万ぐらいまで来てるんですけども、はい、これを今度株式会社、0円株式会社にしますので、うんうんうんうん、それをさらに日本経済に100万円からかよって感じですけど、
それでも全然ね、うんうんうんうん、個人で100万円スタートってなかなか大変ですよね、
うんうん、元でゼロです。
なるほど、
そこに力を入れていきたいと思います。
今日はお金の話と思ったんですけどね、はい、あの今積み立て蓄積ってこと言われてるので、もう太極拳で積み重ねることが大事だし、はい、でそういう意味で言うと歴史的にも、
はい、
まあ、昔ねその形を作った方がどんどんどんどんそれを、はい、継続していて、僕らの健康とか、うん、あの体の強さとかとやっていってるね、はい、そういう点でも非常につながってるなっていう話です。
そうですね、うんですね、うん、いやでも本当に今日はお金の話っていうところで、うん、はい、やっぱりね学びも多かったかなと思います。はい、野原さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここで野原さんからのリクエスト曲ご紹介いたします。安室奈美恵でヒーロー。
小さな会社の儲ける力を育てる、スマイルマネージメントオーディットシステムの小野沢十一税理士事務所もプロの流儀を応援しています。
ということで本日は、うん、ゲストに確定拠出年金創造機構代表ファイナンシャルプランナーの野原亮さんにお話を伺いました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。いかがでしたか。なんか普段はね一緒にこう番組をしながらお金の ねお話伝えてるんですが、
はい、
今回は改めてのお話っていう感じでしたもんね。
そうですね。じゃあ今回まあ時間もあれなので、
うん、
まあ、感想というかですね、逆に僕から質問させていただいてもいいですか。3日あったら何ができると思いますか。
3日あったら何ができるかですか。
なんか聞いちゃったからなんか言いづらいですよね。3日あったらですかね。僕だったらなんだろうな、まあ、練習が散々できます
よね。おー、いいですね、はいはい、健康に、
はい、私多分なんかご飯いっぱい食べたいです。
ああ、リアル、リアル。
いやなんか3日で、あの支給が終わるとかそういうことじゃなくてですか。
じゃあ3日あったら、
あーでもそれだったらちょっとダンス1個仕上げたいかなって思う。ダンスやってみたくって。
お、
3日あったらなんか1曲ぐらい踊れるようにならないかなと思います。
なんか TikTok みたいなやつですか。
そうですね。ああいうやつでも、うん。
でも丸々見変わったらさ、今考えてるビジネス2つ仕上げられますね。
ああ、素晴らしいですね。実はですね、3日あると月まで行けちゃうんですよ。
そうなんだ。
っていうことを僕は常に考えていて、Think big、でっかく行こうぜっていうことをですね、このお金を通じて皆さんに学んでいきたいな、いただきたいなと思います。月までの旅行の物語でした。
でっかく行こうぜ。
いいですね。はい。今日は先ほどね言ったように太極拳とお金、僕初めからお金って気と一緒だなと思っていて、
はい、
太極拳というのは全身に気を巡らせることだし、お金っていうのはね野原さんの言うことだと思うの、世界にというか、経済を通じていろんなところにね情報をまず、まとめて伝えていくってことは一緒だなっていうのを非常に感じましたね。
ありがとうございます、
そうですね、巡るものですもんね。
はい
野原さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問などを募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください。
はい、次回は7月27日火曜日14時にまたお会いしましょう。
この番組は全日本重建連盟横浜支部の提供でお送りしました。